こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。時間最短、成果最大化の法則、1日1話インストールするできる人の思考アルゴリズムは、北の達人コーポレーション創業者である木下克司によるビジネス書です。テーマは、仕事の成果をスキルだけでなく、思考の型によって高めるという実践論にあります。著者自身の経営経験を土台に、短時間で成果を出す人に共通する判断や行動のパターンを、思考アルゴリズムとして整理している点が特徴です。内容は1日1話で読み進められる構成になっており、読者が日々の仕事や意思決定に少しずつ適用しながら自分の行動習慣を組み替えることを狙っています。単なる精神論ではなく、目標管理、着手の速さ、ミスを減らす考え方、行動の選択基準など実務に結びつく視点が中心です。成果の出方を偶然ではなく、再現可能な思考の問題として捉える実践型の自己成長書といえます。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、成果をスキルではなく思考アルゴリズムの差として捉える発想、本書の出発点は、仕事の成果はスキルだけで決まるのではなく、物事をどう解釈し、何を選ぶかという思考アルゴリズムで大きく変わるという見方です。この視点は重要です。なぜなら、知識や経験が同程度でも判断の速さ、優先順位のつけ方、迷った時の決め方が違えば、最終的な成果は大きく開くからです。著者はこの差を個人の才能ではなく、後からインストール可能な思考の型として扱います。そのため、読者は仕事ができるかどうかを肯定的な資質ではなく、改善可能な行動原理として捉え直せます。ビジネス書としては珍しく、表面的なノウハウよりも日々の選択を生み出す内側の回路に焦点を当てている点が本書の核です。結果として、読者は個別テクニックの寄せ集めではなく、判断の一貫性を高めるための基礎思想を学ぶことになります。次に、ピッパの法則に見る着手の遅れを断つ即断即行の設計。本書で象徴的なのが、思いついたらすぐやるか、いつやるかをその場で決めるというピッパの法則です。これは行動力を鼓舞する抽象論ではなく、先送りの余地を減らすための具体的な意思決定ルールとして機能します。人はやるべきことを認識していても、判断を保留することで実行を遅らせがちです。そこで、着手のタイミングを即座に確定させるだけで、未完了タスクが頭の中で膨らむ状態を抑えられます。この発想の利点は、意志力に頼りすぎない点にあります。気合で動くのではなく、迷いを小さくする仕組みを先に置くため、日常業務の処理速度が上がります。また、判断保留が減ることで、次の行動への接続もためらかになります。本書はこのように、行動の速さを正確ではなく、ルールで作る方法を示しており、忙しい実務の中で再現しやすいのが特徴です。さらに、1日1話で45の思考を積み上げる学習設計と習慣化の仕組み、本書は45の思考アルゴリズムを1日1話ずつ読み進める形式で提示します。この構成は、知識量を増やすためというより、思考の置き換えを無理なく継続するための設計です。一度に多くを理解しようとすると、内容は頭に入っても行動に落ちにくくなります。そこで、毎日一つの原理に触れ、その日の仕事や判断に反映させることで、少しずつ思考の癖を変えていくわけです。学習効果の面では、短い単位で反復できるため、記憶に残りやすく、実践にも移しやすい利点があります。また、各項目が独立しているため、自分の弱点に近いテーマから優先的に取り入れることもできます。この方式は、自己啓発書にありがちな一気読みの消化不良を避ける実用的な工夫です。結果として本書は、読むこと自体よりも、日々の意思決定を少しずつ更新するための訓練書として機能します。そして、目標達成を再現するためのタスク分解と進捗管理の考え方。本書では目標を掲げるだけでなく、達成に必要なタスクへ細かく分け、進捗と達成見込みを見積もる考え方が重視されています。これは目標管理を精神論から実務へ引き戻す重要な視点です。大きな目標は、そのままでは行動に変換しづらい。一方、必要作業に分解すればどこが不足しているか、何を追加すべきかが見えます。さらに、達成可能性を途中で見直すことで、計画を固定化せず、必要な手当を早めに打てます。この方法の価値は、進捗を感覚ではなく、観察可能な状態にする点にあります。見えていない遅れは修正できませんが、分解と見積もりがあれば、対策の打ち手が生まれます。本書は、目標達成を根性論にしないために、考える順番を整えることの重要性を示しており、管理職や自営業者にとって特に実務的です。最後に、ノーミスと自己主導を両立させる実務向けの判断基準。後半で扱われるノーミス人間になる思考や、自分で考え行動する人の思考は本書の応用編といえます。ここで示されるのは、単に早く動くことではなく、失敗を減らしながら自律的に動くための判断基準です。 仕事では速さだけを優先すると手戻りが増え、逆に慎重さだけを重視すると停滞します。本書はその中間を思考のルールで整えようとします。例えば目的と手段を混同しない、必要以上に複雑化しない、状況に応じて選択を変えるといった発想は現場での誤りを減らす上で有効です。また成功者の思考回路を参考にするという姿勢は独自性より再現性を重視する読み方につながります。読者は周囲に流されずに動くための基準を持ちやすくなり、日常の判断品質を底上げできます。結論として、この本は単にやる気を高めたい人よりも仕事の進め方そのものを変えたい人に向いています。例えば、先送りが多い、目標はあるのに行動が続かない、成果の差がどこから生まれるのかを整理したいといった課題を持つ読者には特に相性が良いでしょう。実務面ではピッパの法則による即断即行、目標分解と進捗管理、ミスを減らす判断基準など日常業務に直接使える視点が得られます。知識を増やすだけでなく、意思決定の型を変えるところまで踏み込んでいるため、読後に行動へ接続しやすいのも強みです。同種の自己啓発書と比べると、本書は精神論よりも経営者の実体験に基づく思考ルールの整理に比重があり、再現可能性を重視している点が際立ちます。短時間で読める構成でありながら、内容は仕事の成果の出し方そのものに関わるため、実務思考のビジネス書として価値が高い一冊です。ご支援いただける場合は、木下勝図ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。